皆さん、こんにちは。石川ライトと申します。僕は現在 YouTube で鉱物研磨チャンネルというまだまだマイナーな趣味である石磨きを紹介する動画をメインで上げております。2021年4月の1日、現在のチャンネル登録者数2824人、総再生時間は 1805.8 時間。視聴回数は 2.2 万回。チャンネル登録者数の変化はプラスの236人。推定収益、こちらドルで表記されてまして、3桁いかないぐらいです。というようなね、現状になっております。今回の議題は、登録者を増やすためにしたことですね。収益化の条件である登録者1000人、はじめは、そんなの無理だと思うくらい難しい条件だと感じておりました。しかしですね、少しずつでも登録者は増えていましたので、もっと登録者を増やしたい、ということをですね、狙っていろいろやっています。今回はそんな作戦を思い出して、7つですね、まとめてみましたのでお話しさせていただきます。まずですね、一番必要なのは何なのかって考えた時に思ったわけです。一番はね、信用だろうと、このおじさんですね、このおじさんは何をしている人なのかを知ってもらうことが重要だと思いました。僕自身 YouTube を見た時にわけもわからないおじさんのチャンネルを登録してしたりはしないわけですから、この人物は何者かというのを知ってもらうのが一番重要、信用ですね、この人はどれくらいの腕があるかなど、そういう信用を獲得するのが大事だと思いました。言葉の自己紹介をするのもいいとは思うんですけども、そういう自己紹介って全然見てもらえないイメージがあります。とりあえず結果ですね、僕で言うと磨いた石を見ていただいて、これの磨き方を公開しますって言って、やっと気になった方は話を聞いてくれるだろうと。なので実際に石を磨いてみたり、簡単な磨き方の動画を先に公開しました。それではですね、登録者を増やすためにしたこと、1つ目、とりあえず顔出ししました。顔出しっていうのはね、もちろん最初勇気がいりました。勇気がいることだとも思います。ただね、そういう覚悟が伝われば信用にもつながるかなっていうような安易な考えです。これ実際顔出ししてみて思ったんですけど、まあ、そこまで、怪しいこととかはないですね。まあ、これ女の子だったりしたらちょっと怖い部分ではあるかと思うんですが、まあおじさんなんで何の問題もなかったと思います。登録者を増やすためにしたことに、見やすい動画の作成を意識しました。話す内容をあらかじめ書いておいて、簡潔に分かりやすくまとめておいたり、関係ない話ですね、ちょっと面白い話入れようかななんてやっぱり思ってしまうんですが、そういう話っていうのは入れない方がいいかなと思っておりました。そして音楽の大きさ、言葉が聞きにくいくなってしまうような音楽の大きさにならないように気にしたり、早送りされてしまいそうな部分っていうのはもうあらかじめカットしておいたり、僕は滑舌が良くないと自分で思っておりますので、字幕をね全部つけたりしていました。過去動画を見ると、まあ、まだまだな部分はあるんですが、意識しているからか少しずつ良くなっていると思っています。登録者を増やすためにしたこと3、石の研磨のノウハウっていうのは僕が自分で調べたり失敗したりして得た情報です。これらをね、隠さずに動画にまとめました。これはですね、とても躊躇しました。なぜなら、自分が時間やお金をかけて得た情報をタダで公開するわけですから。正直ですね、大きい石を小さくしてたくさん磨けばお小遣い程度であれば利益を出すことができます。月に5万円くらいであれば簡単に稼げると思っています。実際にですね、僕はそれをしていました。 お小遣い稼ぎっていうのが実際できていたわけですね。なので、それもこれもですね、石の磨き方っていうのは情報がなさすぎてできる人が少ないんですね。それらを無料で公開するのは自分の稼ぎを減らすようなことだと感じていましたので、ちょっと躊躇してしまったわけです。しかしですね、信用してもらうためにはそういった情報の公開は当然の話だと思います。お金になるようなものが無料になっている、そういうところに価値があると思います。逆にですね、僕が持っているもので価値のあるものなんて、これくらいしかないんじゃないかなとも今は思っています。もっとですね、別な武器があればいいんですけど、例えばですね、石の研磨職人として生計を立てているとか、石の研磨をして総理大臣賞をもらったとか、そういったものがあれば、それだけで、信用されるんじゃないかなと思います。僕はですね、わけもわからないおじさんなわけですから、信用を獲得するためには、そんな簡単なことではない、と、思っております。登録者を増やすためにしたこと4、プレゼント企画をしました。プレゼント企画っていうのは YouTube でも少しグレーな部分でもあるようですが、規約を守れば全く問題はありません。プレゼントをあげるから何々してくださいですね。いいね押してください、登録してくださいというような見返りを求めるようなことは NG だそうです。僕の場合はですね、動画内で磨いた石を視聴者さんにプレゼントをいたしました。YouTube にはね、メッセージ機能っていうのがありませんでしたので、プレゼント当選してもらっても、送り先などのですね、住所の個人情報のやり取りができないんですね。なので、ツイッターのアカウントを作って、そのツイートへのコメントで応募してもらいました。最初はですね、抽選にしたんですけど、ちょっとめんどくさいなという理由で、先着にしました。しかしですね、この先着っていうのがなかなか良かったと思っています。先着プレゼントは今後もやりますから、動画の更新通知を受け取るためにチャンネル登録してくださいねというような僕のメッセージ、これはですね、登録者を増やしたと思います。ただですね、実際にプレゼントをすることでどの程度登録者が増えているかっていうのは定かではありません。なので、自腹を切って、無理したプレゼントっていうのはしない方がいいんじゃないかとも思います。プレゼントだけに集まってしまって、再生時間に貢献してもらえないっていうのは逆にマイナスになってしまうかと思います。動画が更新されて見てもらっても、プレゼントの部分だけね、スキップされてしまったりしたら、視聴時間の平均をぐっと下げる結果になってしまい、逆にですね、チャンネルのイメージ、これを YouTube の AI にマイナス要因になってしまうんじゃないかなと思います。登録者を増やすためにしたこと5、シリーズものの動画を作りました。前編後編なんかも、ここに入りますね。視聴者目線、僕も YouTube 見ますから、そういった目線から考えると、一本の動画になってる方が見やすいですね、もちろん。しかしですね、あえて複数に分けた動画を作りました。動画で言うと、原石の切断機を作ろうというシリーズです。石を切るための工具を自分で作ろうという企画ですね。買うとこの工具、5万円ぐらいするんですけども、これ自作したらいくらで作れるのか。そしてそれは使うことができるまともな工具が作れるのかっていうお話ですね。お金が絡んでくると、皆さん結構興味があると思います。こういう継続もののシリーズは登録者を増やすのに効果があると思っています。ただですね、注意したいのが、一本でまとめられるような話をあえてバラバラにして、複数に分けて公開するっていうようなのはね、なんだか萎えますね。よっぽど強いチャンネル、強い内容ならいいんでしょうが、大したことない内容をもったいぶってしまうと、それ見てる方には伝われますし、逆効果になりそうな気がしますので注意したいです。登録者を増やすためにしたこと6、YouTube 広告というのをやってみました。YouTube これはですね、Google 広告ということなんですけど、これはですね、長くなりそうなんで、また別の機会にお話ししたいと思います。登録者を増やすためにしたこと7、カテゴリーをですね、増やしました。どういうことかと言いますと、最初は石の研磨ということでスタートしました。そして、石の研磨プラス鉱物採集。鉱物採集っていうのは山に入って、石を自分で探す。こういった趣味もあるんですね。なので、鉱物採集というカテゴリーにも幅を広げました。さらに、その鉱物採集で自分で取ってきた石を磨くということで、登録者のアップを狙いました。石の研磨プラス〇〇というようなね、キーワードを探して、石プラス研磨、石プラスアクセサリーというような感じで、カテゴリーを徐々に増やしていこうと、思っているわけです。これをするとね、ネタに困ることっていうのはね、しばらくないような気がしています。はい。ということで、今回は登録者アップのために考えてきたこと、こちらを紹介させていただきました。ありがとうございました。さよなら。